はい、黙示録の2章を開いてください。黙示録の2章を開いてください。私たちの黙示録の学びがこの前ですね、1章をすべて見終わりました。で、今晩は1節から、7節までを見ていくことになります。エペソにある教会に対するイエス様の言葉ですが、ではね、最初にね、全部この読んで、それからまた一節ずつね見ていきたいと思いますね。エペソにある教会の御使いに書き送れ、右手に7つの星を握る方、7つの金の燭台の間を歩く方がこう言われる。私はあなたの行い、あなたの労苦と忍耐を知っている。またあなたが悪者たちに我慢がならず使徒と自称しているが、実はそうでない者たちを試して彼らを偽り者だと見抜いたことも知っている。あなたはよく忍耐して、私の名のために耐え忍び疲れ果てなかった。けれどもあなたには責めるべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。だからどこから落ちたのかを思い起こし、悔い改めて初めの行いをしなさい。そうせず悔い改めないなら、私はあなたのところに行ってあなたの燭台をその場所から取り除く。しかしあなたにはこのことがある。あなたはニコライ派の人々の行いを憎んでいる。私もそれを憎んでいる。耳のある者は御霊が諸教会に告げることを聞きなさい。勝利を得る者には私は命の木から食べることを許す。それは神のパラダイスにあるということですが、前回の学びでイエス様が栄光を持って現れてくださった、このヨハネに現れてくださったところを見ました。ご自分の栄光をお見せになり、そしてこのヨハネに対してこれからこの7つのこのアジアにある教会に語ることがあるということでお語りになっているんですね。で、今読んだ通りにですね、まずイエス様ご自身はご自分のそのヨハネに見せたこの栄光の姿の一部をですね、こう、お見せになっているというか表現をしていますね。ここで一節で右手に7つの星を握っている、7つの金の燭台の間を歩くとこうあるわけなんですよ。で、例えばペルガモンだと、この2章の12節に、鋭い諸刃の剣を持つ方がこう言われるということで、このイエス様がヨハネに現れたその栄光のお姿のその一部をこう表現して取り上げて、こう私こういうものであるとこうイエス様はおっしゃるわけですね。これはなぜかというと、それに関わ、その後に関わってくる、このここの場合だったら、このエペソの教会に関わってくる燭台の間を歩いているということが関わってくるので、そのようにおっしゃって、いるわけなんです。で、この7つの教会に共通するのが次にですね、この技を知っているというふうにこうイエス様はおっしゃるんですね。技を知っている、あなたの行いを知っている、こう2節ですね。あなたの行い、技を知っていると、ここでは労苦と忍耐でありますけれども、でもイエス様が、この教会それぞれにある技行いを評価されるわけなんです。だから今、こう知っておくことは、イエス様が、この私たちのために戻ってこられる時にですね、その報いを与えられる時であって、その技に従って報いを与える、これもうコリントビテの手紙でも学びましたし、覚えてますよね。良いことであり悪いことであり、地上この肉体の体で、行ったことに従って、キリストの御座で、裁かれるという言葉をね、この私たちは、読みましたけれども、でその時に正しい評価をしておられるわけなんです。 くださるわけなんです。で、私たちね、このすごく大事、このキリスト者として、イエス様に仕えていく、従っていくっていうことにおいてですね、誰か見てるからこうしてるんだっていうことではなく、イエス様が見てる、父なる神が見ておられる、あのほら、ある三条の説教であるじゃないですか。あの人に見られるようにして、この良い技を行ってはいけないと、もうそれでも報いを受けてるんだと。しかし隠れたところで行えば、天にいる父が見てくださって報いてくださるっていうことですね。この報いを教えてくださる、技を教えての、誰が見てなくてもあなたのことは知ってるよっていう、まあ、評価をしてくださってる。で、次に出てくるのがね、責めるべきことがあるって、ここでね、けれどもあなたには責めるべきことがあるということで、悔い改めを促す、この欠けているところ、あるいは不十分なところを、このイエス様は、それぞれの教会に話しておられます。まあ、二つの教会は、その悔い改めなさいという呼びかけがないんですね。どっかわかりますかね。スミルナの教会とですね、あの2つ目の教会ですね。で、あとね、フィラデルフィアの教会ですね。まあ、どちらも激しい迫害の中にあったんですけれども、あのそれ以外は全てこの悔い改めなさいという言葉が、まあ、あってですね。で、これが、とても大事になります。イエス様が戻って来られるにおいて、この目に見える教会がですね、やはりこのふるいにかけられる、この、裁きの時があるんだということ、第一ペテロの4章の17節に、裁きが神の家から始まる時が来ているからです。それがまず私たちから始まるとすれば、神の福音に従わない者たちの結末はどうなるのでしょうかと、こういうふうにね、まず神の家から、この裁きが始まるのだと、こういうふうに言ってるんです。で、この悔い改めなさいと、こうイエス様が言われて、そして最後に、勝利を得る者はで終わります。ですね。この7節で、この勝利を得る者には、これこれの約束があるよってこう言ってるんですね。で、第一ヨハネを私たちが学んでいた時にですね、覚えてらっしゃるでしょうかね。この世に打ち勝つ者は誰かと、信仰が、私たちの信仰が世に打ち勝つ勝利ではないかと。で、イエスが神の御子だと信じる信仰こそが世に打ち勝つ勝利なんだということをね、こうヨハネは言っていたわけなんですけれども、あのその勝利を得ている者がこの天の御国、あの天のエルサレムにおいて、あるいは神の国においてですね、この与えられる、この報いですね、うん、いわゆる救われた後の報い、永遠の命の報いって、もっと簡単に言うと永遠の命ですよ。その約束が、この確かなものとされている、確認されていくという、まあ、ことなんです。で、これ、このパターンがね、もうすごい単純にイエス様がヨハネを通して、そのパターンで、あの、この一つ一つの教会に対して、語って、まあ、おられます。ですね。ではね、一節に戻りますね。エペソにある教会に、教会の御使いに書き送れ、右手に7つの星を握る方、7つの金の燭台の間を歩く方がこう言われるということですが、まずエペソにある教会であります。はい。このヨハネが、主がヨハネに語られているですね、この最も近いところにある町が、まあ、エペソであります。まあ、港湾都市。といっても大都市ですね。非常に大きな、まあ、都市になります。まあ、ローマ帝国において、まあ、その代表的な都市というのが、まあ、いくつかあるわけです。もちろん首都がローマで一番大きいわけですけれども。で、パウロとバルナバが使わされたあのシリアのアンティオキアも非常に大きいところで、あとエジプトの地中海に面している都市でアレキサンドリアっていうのも非常に大きいんですね。で、このエペソはアジアにおける、まあ本当に中心地。アジアっていうのは今のトルコのところですけれども、その中心的な都市、アジアの中心地と呼ばれたわけなんです。だから今で言うと、まあニューヨークとかシンガポールとかですね、あの、なんていうかな、この非常に栄えたところなんです。というのは、このアジアからこの東方からですねやってくる荷物、このものがですね、このローマに渡るときにこの中継地になっていくわけなんですよ。で、それであの非常に栄えた活気がある、ま、あの港を有していて、 そして、有名なのがこの2万5千人も収容できる野外劇場です。でこれがあります。でちょうどほら銀座行く人がアルテミス神殿の銀座行く人がこう暴動を始めてですね、騒動が起こってですね、でパウロがその中で巻き込まれそうになったっていう あそこですよね。で私も実際に、行ったんですけども、今まで見た円形劇場で、ローマって円形劇場をもう本当にもう至る所に作ってるんですが、初めてじゃないかな、あそこまで大きいのは。でかい、本当に大きかったですね。であとはアゴラっていうね、この広場があって、広場っていってもこう市場であったり、この物の売り買いをする市場であったり、また政治的な議論をする市場とかですね、まあいろいろあるんですけども、それもありますし、あとケルスス図書館っていうのが、このローマの中で3番目に大きい図書館ですね、がやはりエペソにあって、その遺跡もですね残っているわけなんです。で非常にこの大きな町であり、で皆さん覚えてますよね、エペソに対してのこのエペソ人への手紙があって、または使徒の働きでこの以下にこのパウロを通して教会が大きくなったかっていうか、こう広がったかっていう、ものすごいこの、もう本当に、貿易の中継点だけじゃなくて福音宣教の中継点になっていったっていうですね、この非常に重要なところであります。でこのローマのこの非常に大きな大都市には、当然ながら、この、まあ、大きなこのチャレンジがあってですね、まあ、非常に異教的であって、先ほど話しましたアルテミス神殿、これ世界の七不思議に入る神殿なんですね、アルテミス。でギリシャ行くとですね、パルティノン神殿って皆さんご存知ですかね、もう世界遺産で、もうギリシャ行ったら、アテネ行ったらもうそこっていうか、どこから見てもそのパルティノン、パルティノンだっけ、パルティノン神殿を見ることはできるんだけど、僕も行ったんですけど、でかいですよ。でもアルテミスは4倍あるっていうふうに言われてますね、4倍で。僕はその跡地に今行ってもですね、この柱が1本しか立ってなくて、でその凄さは全然わからないんですけども、その、当時はですね、もうそのアルテミス、参拝ですね、参拝しに、その当時のローマの地中海沿岸の地域の人たちが、アルテミス周りに行くんですよ。でも相当のこの人が、まあ、そこに集ってですね、でこのアルテミスっていうのが、その遺跡も残っていて博物館にあるそうなんですけれども、まあ、写真でよく出てくるんですがね、すごいグロテスクなんですよね。豊穣の女神ですから、当時の豊穣の女神っていうのは乳房が極度に大きく掘られてるんですよ。で、そのアルテミスはですね、20か30か分かんないけど、この胸にブワーってついてるんですよね。で非常にグロテスクなんですけども、もともとのアルテミスっていうのはギリシャの清純な乙女 その女神の名前だったんですけども、もともとその、トルコの方にある、まあ、いわゆる地母神っていうんですね、地母神って地上の地に母に神って書いて、でそれが豊穣の神で、それにね融合したんですよ。もうそれでそういう感じで、そこの僕跡地に行った時にですね、いろいろガイドさんから説明を受けましたが、もう儀式がねえぐいんすよ、とにかくえぐい。もうなんかこう、まあとにかくあの時期のね、儀式っていうのはこう、例えば恍惚状態に陥ったりとか、なんかそういう薬みたいなのを飲んで、こう、うわーってこの、ね、精神的に錯乱させるとか、で、まあ、性的にみだらなこともやるし、でアルテミス神殿ではですね、去勢したその元男がですね、こう奉仕をするっていうか、その使えるんですけども、その去勢をみんなの前で行うんですよですね。で考えるだけでもちょっと気持ち悪いですよね。でそういうのも行われていて、でさっきケルスス図書館という世界で3番目の、まあ、この文化のね、学問のね、まあ、その中心地があるんですけどね、でその向かい側にはですね、遊郭があるんです、遊郭がね。だからもうなんかね、めちゃくちゃ、めちゃくちゃですね。 非常にこう文化的に学問的に優れていると同時に、でこの遺跡僕見てたんですけどもね、もうね10メートルごとに皇帝の像とかね、もうなんかね何らかのギリシャの像、あの神の像とか、もうあの偶像と共に生きるっていうのはこういうことを言うんだなっていうのを、ね、本当思うし、そしてこの異教の習わしであるとか、そしてあのね、もう中絶なんていうのはもう昔は技術がないし、どうやったかっつったらゴミ捨て場があるんです、赤ん坊の。でそういう女祭司みたいな、まあ、女性の方ですよね、このいわゆる儀式の中でそういうみだらな行いをしたら必ず赤ちゃん妊娠するわけじゃないですか。どこだったらゴミ捨てに行くみたいな感じでそこに捨てに行くわけですよ。でそこにキリスト者たちが誰がかが拾いに行くんですよ、そういうところに。で誰が拾いに行くかってクリスチャンたちですよ。でその時からプロライフですね、生命尊重の。だってこのような小さな者たちをねつまずかせるのはもう本当にこう海の中に投げ込まれた方がマシであるってイエス様おっしゃったようにね、本当に子供をイエス様はもう本当に飛ばれてですね、だからもうそのイエス様の言葉があるから彼らもそれにそのまま応答してですね、当時からこのいわゆる救援を行った、乳児たちの救援を行っていたという、そういう状況であります。であとね、皇帝礼拝というのがあったんです。だから今までのこのギリシャから伝わっているとかローマのこの神々っていうのがあると同時にですね、この代々からのこのあるじゃないですか。それ以外にですね、ローマ帝国っていうのはいろんな民族、いろんな国々がもともといて、一つにまとまるにはどうするかっていうことで、皇帝を神として、まあ、祀るという、皇帝礼拝っていう、まあ、いわゆる国民宗教を作って、これさえやっとけばね、あの OK よみたいな感じでやっていたわけなんです。で、それもね、クリスチャンにとっては非常に試練でした。なぜかって言ったら、市場に入る入り口のところで、その皇帝の像があって、香を焚くところがあるんです。で、そして、香を、この焚いてから初めてね、中に入って売り買いができるんですけれども、クリスチャンがその、ちょっとね、そのまま何もしないでいると、そこで見てる人がいて、こいつはやらなかったってね、こういうふうに言われちゃうんですよ。つきまとわれるんですよ。で売り買いができなくなっちゃうんですよ。なんか、ね、聞いたことありません？黙示録の13章。象を拝まなかったら売り買いができない、ね。当時の人が読んだらマイクロチップのことじゃなくて、すごくリアルな話で、その拝まなかったら売り買いができない。とかあって、でそしてですね、この街路があって、街路のところにこうね、印が、こう丸く印があって、ここにね、こういうふうに線が書いたんだけど、これが、イクサスという、魚というね、意味で、で、これを全部合わせると、イエスが神の子キリストだっていうね、そういう意味になるんですよ。で、こういう暗号みたいな落書きがあって、ここで集会やってますっていうのをね、示す跡も残ってます。で、表だってこういうね、ここはキリスト教会です、じゃないんですよ。ちょっとこうみんなでわかる、暗号みたいな感じのこのクリスチャンのこの印があると、まあこういうことでね、私はエペソに行った時にすごく励まされたんですね。何かっていうとね、東京に似てるなと思った。まあ全然そのレベルは違うけどね、やっぱすごい大都市で、そしてもういろんな文化があって、優れた技術があってですね、人々が行き交って国際的であってね、だけれどもやはり一人一人のクリスチャンが、じゃあ仏式の葬儀はどうしようかとかですね、そしてもうベロンベロンに酔っぱちしまってるこの、飲み会の時にどうしようかとか ね、そういう何て言うかな、こう同調圧力ですかですね、プレッシャーがかかるわけでしょ。でこういうもう日々で、あと教会をやるとしたらですね、こんな東京だとものすごい物価高いから、教会堂を作るなんて言ったらね、もうやばいですよね。何億円とかって用意しなきゃいけないから、そんなことできないで、本当に細々とやっていくっていうことですね。だからどうしてもアメリカのね、こう教会っていうのはすごく大きいから、それで羨ましいなとかって思っちゃいますけれども、まあ、実はローマ帝国の中で大都市のクリスチャンたちって意外に私たちと似てるんですよね、うん。でこういう中で、このこれからもペルガモンの教会とか、スミルナの教会とか、ティアティラの教会とか、みんな似たような、同じローマのその都、都市ですね、結構大きな都市がこの出てきますから、まあ、大体似たような状況でありますですね。でこの使徒の働きからですね、これずっと起こってきてですね、この今回読んだ箇所の 背景っていうのはですね、このまず、ものすごい神の驚くべき働きがそこで、ほら、例えばあの魔術をやってた人たちがさ、その全部自分焚書っていうんですか、あの火でこの、あの祈祷書とかを燃やしてですね、もう本当にもう神から離れてね、イエス様に従うってことが起こって、で主の御言葉がアジア中に広がったって書いてあるし、もうとてつもない驚くべき神の技が行われたわけなんですよね。それでパウロが出てった後で、そしてこのいろんな働き人がそこに関わった。だからまずはアポロと、あと何だっけ、アクラ、プリスキラがこう関わってって、でその後でパウロが来てですね、いろんなこの関わってですね、そして後々ですね、実はエペソ人への手紙のみならず、テモテへの手紙はエペソにいるテモテが牧会をして監督をしているときに書いている手紙なんです。ですね。で、最終的にヨハネもエペソで監督をしていたところを捕まえられてパトモス島に行ったっていうのが、聖書には書いてないですけども記録として残っていて、おそらくは史実だと思います。ですね。ヨハネの墓かな、確か。行きましたよ、私。それが本当に、その本物かどうかわからないですけども、そのアルテミス神殿のすぐそばにあった、あれマリアかな、いや、ヨハネだと思うな。うん。で、それがあるんですね。で、このようにいろんな人が関わりました。で、パウロが第三次宣教旅行を終えて、そしてエルサレムに行く途中で、このエペソの長老たちを集めてですね、で、警告を言いました。でそれが何かっていうとね、使徒の20章の27節以降にあるんですけれども、この要はね、自分と、神の群れと自分自身に気を配りなさいと。でなぜかって言ったら、私が去った後に凶暴な狼があなた方の中に入り込んで容赦なく群れを荒らし回ると。であなた方自身の中からもいろいろと曲がったことを語って、弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが出てくるでしょうと。この偽教師たちがあなた方の中から現れるよっていう警告を言ったんですよ。で大体分かってきたでしょ、これ今本部思い出してくださいよ、この黙示録2章のイエス様の言葉ね、偽教師とか使徒とか言ってるものに我慢がならなかったっていう言葉につながっていくんですよ。でテモテの手紙を見ると、第一の手紙を見るとね、でそれがもうはっきりして、違ったことを、異なることを教えてって、高慢になっているものがあって、でテモテは若いものだから、なかなかこうきつく強くですね命じることができずに、お腹も多分それでね、ちょっとね胃が悪くなったんじゃないかなと思う、こう神経的なもので、だから少量のブドウ酒を飲みなさいとかね、パウロがこうやってアドバイスをしていたりですね。でこういう感じで、こう偽りの教えと、この戦ってったっていうのがあるわけなんです。でそれで戦ってったんだけれども、ちょっとね置き去りにしちゃったのが何かって言ったら、愛だったんですよ。というのが今回の背景になるわけなんですね。で初めにイエス様はご自分の栄光の姿を表した時に、この一節で右手に7つの星を握る方、この星っていうのは御使いですね、それぞれの教会に使わされている御使いです、を握る方であるということを表します。つまりイエス様が各教会を支配して、その権威に入れておられる、権威のもとに入れておられるんだということを思い起こさせてるんですね。そして燭台の間で歩いてるっていうのは、イエス様がその真ん中におられるということです。その教会の間におられる、真ん中におられるということなんですね。だから60年も経ってますから、この教会が、この後だからね、似てると思うのは、私たちと実際の復活した目に見える形で肉体のイエス様を見ているわけではないわけなんですよね。唯一覚えているのはヨハネのみで、またはパウロがこうダマスコに行く途中でイエス様現れたっていうのはありますけれども、実際に目に見える形でイエス様現れているわけじゃないから、このことをやっぱり忘れてってしまうというか、でこれがね根本にあるんですよ。自分たちで教会を守らなければいけないっていう感覚になっちゃって、イエス様が守っておられるっていうところが忘れちゃってるっていうか、イエス様が真ん中におられるっていうことを忘れちゃってるっていうか、という課題があるわけなんです。で、2節をご覧ください。私はあなたの行い、あなたの労苦と忍耐を知っている。またあなたが悪者たちに我慢がならず、使徒と自称しているが、 実はそうでない者たちを試して彼らを偽り者だと見抜いたことも知っていると。先ほど言いましたように、あなたの行いは知ってるよって、これすごく慰められません？この自分がこの本当にしていることにですね、イエス様のためにイエス様に対してしていることに対して、まあ、誰も認めないような時もですね、私は知ってるからねってこうイエス様がおっしゃっておられるわけなんですよ。でそこで何についてこのエペソの人たちはですね優れていたかっつったら、労苦と忍耐です。まあ労苦というのはもう本当に力尽きて倒れんとするばかりの働きっていうのがギリシャ語のもともとの意味合いで、忍耐はですね不動の持久力っていうんですかね、だからどんな困難があってももうしっかりと受け止めてですね、イエス様の恵みによって強められてまあ、行く、ということをね、こうしていったと。そしてですね、このエペソの教会に狼が入ってきてね、悪者たちって書いてますね、で我慢がならなかった、悪者たちに我慢がならず、で人と自称している者は実はそうではなくて試したと。ということで悪者たちってこれ何かなと思うか、例えば偶像礼拝とかみだらな行いを受け入れてしまっているような者たちですね、うん、で我慢がならない。そしてこの偽教師あるいは偽人ですね、人と自称しているがっていうね、でこれがね大変ですよ。もう本当に厄介で、で手も手もこうお腹壊すぐらいで、ね、でイエス様おっしゃいました、マタイの7章の15節で、偽預言者たちに用心しなさい、彼らは羊の衣を着てあなた方のところに来るが内側は貪欲な狼ですと。でこれに対してしっかりと対峙していた、対応していたわけなんです。であなた方は次ですね、3節、あなたはよく忍耐して私の名のために耐え忍び疲れ果てなかったってあります。これは忠実っていうことを言い話してますね。この最後までしっかり、これ疲れ果てるっていうのはもういいやってなっちゃう、諦めようっていう意味ではそうでなかった、耐え忍んでいった、まあ、長距離走で脱落することなく信仰をしっかりと保ってきたということであります。でここまではすごくねイエス様は褒めておられますね、よくやってるよってこうイエス様おっしゃってるんですよ。で次にけれどもって書いてますね。でこれギリシャ語ね、アラーって言ってね、2つギリシャ語はこのしかしっていう言葉があるんですけど、これはね非常に強い、けれどもだとねなんか日本語だとちょっと弱々しいんですが、しかしっていうかかなり強い形で言ってますが、あなたには責めるべきことがあると、まあ、これが今日のこうなんていうかな、このエペソに対するすごい一番のポイントでしょうね。あなたは初めの愛から離れてしまったということです。これほど健全な教えをしっかりと保って献身においてもよく忍耐した教会でありましたが、初めの愛から離れたということです。でパウロの書いたエペソ人への手紙はキリストの愛を知るようにという祈りがあることを覚えてますか？エペソの3章の17節で、信仰によってあなた方の心の内にキリストを住ましてくださいますように、そして愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方が全ての生徒たちと共にその広さ長さ高さ深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますようにってね。でこのように愛にあふれることをパウロは願っていた中で、しかしこういう偽人たちとの戦いとかでこれをやっている中で、その愛の優先順位がねこう低くなっちゃったんですよね、冷えてっちゃったんですよ。よく戦ったけれども冷えちゃったっていう大きな大きな問題がある。でこれが終わりの日におけるまああれですね、印って言ってもいいかもしれませんが、なぜかというとイエス様がこうおっしゃいました。マタイの24章の10節で、その時多くの人がつまずき互いに裏切り憎み合います、また偽預言者が大勢現れて多くの人を惑わします、不法がはびこるので多くの人の愛が冷えますってこう言ってるんです。だから多くのつまずきや惑わしとかいろんなことが起こるとですね、だんだん心が固くなっていっちゃうんですよ、冷やしていくんですよ。 まあ、そういうふうにやっていかなきゃやっていけないみたいなね、うん、そういうことがあるんですけど、これが非常に教会にとっては非常に致命的危険ですね。ちょうど敵と戦ってる船があってさ、この船の上の戦いでさ、で敵と戦ってるんだけど、船底からこう船底に穴が開いちゃって、いつの間にか水が入ってきちゃってるみたいな感じですよね。愛がに根ざして基礎を置いてなかったら、もう教会としては成り立たないわけですよ。だってイエス様がそのことをね、やっぱり一番大事な教えとして話しておられたわけです。これ今から話しますけれども、次の5節でね、5節話しますが、で、ね、この箇所からね、説教の中である興味深い例えをね、僕そのある礼拝に参加した時に、韓国の牧師さんなんですけども、このエペソの教会を説教してたんですね。でやっぱりね、同じこの文化圏じゃないですか、この包丁、包丁研ぐとかさ、こうやるじゃない、私たちもね。でも韓国料理作る時ももちろん包丁使って、まあ他の国もやっぱりやってると思うんだけれども、一方だけこうね、研いでってさ、シュッシュッシュッシュッシュッやっててさ、裏返しないとまずいでしょ、ね、裏返してやっていかなきゃダメですよね。なのに一方だけグワーってやってって、使い物にならなくなっちゃうみたいな感じだと、その偽教師とか偽の教えをに対抗してって愛がなくなっちゃったと。でその牧師さんがね、その知り合いの、教会の人で、こう異端対策の中で、こういろいろずっと関わってたんだけど、もういいじゃんってね、十分分かったからってね、言ったんだけど、もうそればっかりやっちゃって、その本当にこういいじゃん、イエス様に任せていけばっていうのがなくなっちゃったんだよね。だからさっき、その星を握ってるのはイエス様ご自身でしょ。自分たちで守らなきゃいけない、もちろんイエス様はそれに何ていうかな、耐え忍むっていうのはすごい、イエス様褒めておられる、これはね、 やるべきなんですよ。だけど優先順位ですね。はじめにっていう言葉がね、はじめの愛ってあったでしょ。はじめの愛っていうのはね、最初に信じた時の愛っていうのもそうなんだけど、もう一つはね、はじめに持ってこなきゃいけない愛っていう優先ですね。第一の愛って言ってもいいかもしれない。だから大事なことなんだけど、一番大事なのは愛だよねっていうね、ということをこう知らないとダメですね。でその異端の教えとか正しい教えっていうのも、あくまでもイエス様の似姿に変えられていく中でね、私たちは守っていく必要があるわけなんですよね。でそれで5節なんです。だからどこから落ちたのかを思い起こし、悔い改めて初めの行いをしなさいと。これ3つのことをイエスさんを命じて、思い起こしなさいっていうのが1つでしょ、悔い改めなさいっていうのが2つ目で、次に初めの行いをしなさいっていうのが3つ目です。で思い起こすって何を思い起こすか、初めの愛を思い起こすんですけども、これ同じヨハネが第一の手紙で言ってますよね。4章の9節、神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を遣わされましたと。でイエス様が私たちに、思い出しなさいという命令をいつも出されてます。何だか覚えてわかります？教会に対して。日本語だとね、覚えなさいっていうふうに訳されてます。英語だとね、すごく簡単なんです。In remembrance of me って言ってんですね。Remember っていう言葉使われて、全く同じ言葉、思い起こすと覚えるっていうのはね、これ、イエス様が、これが私が裂かれた私の体だと、取って食べて覚えなさいと。私の体を覚えなさい。そしてこれは新しい契約のための流される血であると。これを取って飲みなさいと、杯をね。でこれも私を覚えるためにだということで、思い起こす、覚えるってどれほど大事か。でイエス様がどれほど愛してくださっていたのかを思い起こすわけです。でこの第一ヨハネでも、ヨハネは同じような時期にこれ書いてるわけです。黙示録ね、黙示録と同じような時期に手紙を書いたんですけども、古い命令ではあっても新しい命令としてもう一度あなた方に書いてるのです。やはりもう前から聞いていることだけどもって言ってね、でももう一度書いているのですと。でこれが互いに愛し合いなさいと、私が愛したように互いに愛し合いなさいということなんですよね。で次に悔い改めなさいという言葉、これ悔い改めというのは思い起こしたことに基づいて思いを変えるということですね。でこれは イエス様がね、あのユダヤ人の指導者たちに、この2人の息子についての例えを話して、このお兄さんの方が、このブドウ園に行って働いてくれってお父さんから言われてもですね、行きたくないって言ったけども、後になって思い直して出かけたっていう言葉があります。で、この弟の方が、はい、行きますって言ったのに、行かなかったと。どっちが父の願った通りにしたかって言ったら、もちろん兄なんですね。で、それで主税人や遊女たちと比べて、彼らはあなた方より先に神の国に入りますって、こういうふうにイエス様がおっしゃったわけですね。思い直すっていう言葉があるんです。これが悔い改めると同じ意味です。だから思い起こして、この互いに愛し合っていくということ、そしてイエス様にいかに愛されたか、神にいかに愛されているかということを思い出して覚えるということ、そして神様を心を尽くして思いを尽くして愛していくということ、この愛にを思い起こして、そして今自分がやっていることで、あ、置き去りにしているなということを悟って、どこから落ちたか、落ちたということですね、置き去りにしたことをね、悟ってですね、そして初めのことを行っていくという3つ目ですね。初めの行いをすると。で、さっき言ったように、これは優先順位の意味の初めっていうふうに、の方が大きいですね。もちろんね、信じたばっかりの時、その愛に満たされたっていうのありますよ。だけど、まあそれもあるんだけど、やはり何をもってクリスチャンなのかです。クリスチャンって呼ばれたのは、互いに愛し合うことによってクリスチャンと当時呼ばれていたわけですね。いかに正しい距離を持っているかっていうのは、後になって、そうです、当時はそんなないですよ。だから、あれですよね、どの教団やどの動きについても、結局やっぱり教会っていうのは、まあ一個の教会もそうですけども、長くやっていけばやっていくほど、やっぱり整えていくっていう必要が出てくるから、こうであるってこうでなんだかっていうのがあるから、いつの間にか置き去りになっていっちゃうんですよね。その教団にしたって、いわゆる一個の教会にしたって、または歴史にしたってですね、その時はすごい働きで、その時はもう結構カオス、こう、だからぐちゃぐちゃしてたみたいなところがあって、だから整えなきゃいけないじゃないですか。で、こう、しばらく経つとね、こう、整っていくんだけど、悪い意味でも整っていっちゃうっていうの。硬直化してってさ、制度化してってね。で、それで、愛はどこ行ったのみたいな。ということが、で、個人の信仰生活もそうですよね。で、こう、もうなんか確立するとさ、慣れっこになっちゃうね、クリスチャン。で、なんかそれやってればさ、なんか成熟したクリスチャンに見えちゃうじゃん。ね。だけど、何かが抜けてるんじゃないかとか、こう、信じたばっかり人を通して、なんか結構反省するときありますよね、私たちね。本当になんかこう、純粋にイエス様を信じていて、そして、未信者の人をすごいたくさん連れてきてね。で、落ち着いてくるとね、もうそんなことほとんどなくなる。まあ、未信者の人たちの関係が少なく、気迫になっていっちゃうからさ、なかなか、それもあるんだけども、そういう初めの愛、行いに戻りなさいと、このように、イエス様が命じているわけです。で、5節続き読むと、そうせず悔い改めないなら、私はあなたのところに行って、あなたの食材をその場所から取り除くと。イエス様はね、悔い改めるっていうチャンスを与えてくださってます。だからいきなり裁くんじゃないですよね。悔い改めなさいって言ってね、チャンスを与えてくださって、で、悔い改めなかったら、悔い改めたらもう初めの、もちろん憐れみを注いでくださいますよ。で、悔い改めなかったら、私はあなたのところに行くとあります。で、こうギリシャ語でね、すぐにっていう言葉で、英語を見るとね、ちゃんとね、私はすぐにあなたのところに行ってって書いてある。なんでこれ、新改訳抜けてんのかなって分かんないんですけども、ね、英語の方になってるでしょ、クイックリーって書いてますよね。私はすぐに来るっていうね。5節の途中。もし悔い改めないなら、私はあなたのところに行ってって書いてあるところ。で、それが英語だと、私はすぐに来るって書いてますね。クイックリーって書いてますね。ね。こっちないんですよ、日本語の方に。で、この私はすぐに来るっていうのは、あれですよ、再臨されるっていうか、教会のために戻って来られるっていう、意味合いもあるわけですね。もちろん、なんていうかな、その実際に戻ってくるんじゃなくて、やっぱりこう、なんていうか、こう、ご臨在されて、この裁かれるっていう意味もあるかもしれないけども、その、教会のために、いわゆる敬虚ですよね。で、その時に、食材をその場所から取り除くと。これ怖い話ですよ。イエス様がご臨在されない教会になるってことですよ。イエス様がおられない教会って怖くないですか？ね、 でも愛がなくなったら、愛を置き去りにしていたら、イエス様がそこにおられないってことなんですよね。で、教会史ではこれ幸いのことに、これ確実にこの黙示録が書かれた後にね、イグナティオスという人が、あの初代教父って指導者ですね。で、エペソの人たちにこう言ってんですね。最も聖なるエペソの教会、名が知られ世界に尊ばれているあなた方、聖霊に満たされて肉に従って行わず、すべてを御霊によって行っている方々って書いてあるんですね。だから悔い改めたんじゃないかな、ね、エペソの教会ね、悔い改めたと思います。まあ、残念なことに今はね、エペソには教会ありませんですね。今、7つの教会の中で、ね、残っているのはスミルナの教会なんですよ。まあ、カトリックですけどね、稼働している教会がありますが、まあ、それちょっとね置いといて、そして6節ですが、しかしあなたにはこのことがある、あなたはニコライ派の人々の行いを憎んでいる、私もそれを憎んでいるとあります。で、まあ、今ね、始めないから離れたとイエス様おっしゃったんですが、でもこれはね、憎まなきゃいけないと。で、このニコライ派の人たちの行いって言ってるんですよ。これ教えももちろんまずいんですけども、行いを憎んでいると。で、この同じニコライ派という人たちが、ペルガモン、3つ目の教会ですね。ペルガモンの教会の方で15節ですね。同じようにあなたのところにもニコライ派の教えを固くなに守っている者たちがいるっていうのが出てきます。で、おそらくは、これね、ニコライ派で一体何を行ってたか教えたかっていうのははっきりしないんですよ、実は。これ仲介書見ても、こうはっきりしないんだけど、推測なんですけども、このペルワーの教会のところを見ると、バラムがバラクの教えて、偶像に捧げた生贄とイスラエルの子が食べて、みだらのことを行うようにね、つまずきを犯せたって書いてます。このニコライ派というのも、おそらくはグノーシス系の異端で、その、なんていうのかな、わかります？覚えてます？第一ヨハネに学んだ時にグノーシス系の異端っていうのはですね、この霊と肉を分けて、霊において、なんていうか、これ私たちはこう、知識を得ているっていうんですか？こう、霊知って言われるものですね。それで神様に近づいていくの、肉はもともとこう、悪だから、もう何やってもいいっていうのと、あるいは禁欲かどっちかに分かれたんですよね。これ何やってもいい方なんだと思うんですよ。いわゆる精神的には、なんていうか、この霊的には、霊的って言っても本当は霊的じゃないんだけど、だけど、この肉の方では結局、周りがね、結局そういう環境じゃないですか。この異教とか、不貧困とかですね。で、そういうのは OK にしていたっていうのを考えられますね。あとはニコライという、この意味が、民を、一般の民を征服するっていう意味なんです。征服と人々の、このかけた、だから私たちはエリートの霊的な人たちですよと、エリートですよと、下々のみたいなね、でそういうのがあった可能性ありますよね。で、これはね、教会じゃないんですよね。ヨハネは私、あなた方と同じ兄弟でありって言って、そして苦難と御国と忍耐を共に預かっているとね、自分のことを言ったわけなんですね。共にいるんだっていうことで、霊的な階級というのはなかったわけなんです。で、最後です。耳のある者は御霊が諸教会に告げることを聞きなさい。勝利を得る者には私は命の木から食べることを許す。それは神のパラダイスにあると。素晴らしいですね。まずは耳のある者ですね。イエス様も耳のある者は聞きなさいって福音書の中でも何度となく言われましたが、この聞く耳のあるものは聞きなさいと。で、御霊がって言ってるんですね。諸教会って言ってます。ここは大事です。いい訳してますね。これ、英語では単にチャーチーズって書いてあるね。ES がついてるだけです。複数で。だけど、それがわかるように、このエペソの教会だけではなく、その、本当に、あまねくですね、この、様々な教会に御霊が語っていることを聞きなさいということで、エペソで起こっていることのみならず、教会において、全体的な教会において、歴史的な教会において、語ってくださっているんだということなんですね。で、これはとっても大事ですね。こう、2章と3章ですね、教会史の時代区分をして解説する人たちも結構多いですね。 で、これ何ていうのかな、僕は必ずしもそうではないと思ってるんですけれども、まあでもすごくこう、教会史って大事なんですよね。これね、教会の昔のことをね、学んでいくと、やっぱりね、同じこと同じ人間だからね、やっぱり失敗をね、繰り返してるんですよ。失敗繰り返してます。で、やはりね、ここの教会の姿っていうのは、エペソの教会の姿っていうのは、この使徒の時代が終わって、そしてローマによって公認されるまでのね、まあ、時代のこの初代教会のことをよく表してるっていうふうに、まあ、よく言われるんですね。まあでもそれはあったと思いますね。このいろんなね、異端がね、猛烈にね、はびこったんですよ。で、それの戦いをしてるんですね。だから初代教父と言われる、このいわゆるヨハネの弟子であるとかですね、その弟子の弟子とか、あそこら辺ですよ。で、その人たちはそういうものすごい異端との戦いがあって、で、戦い抜いていったっていうのがあって、それはね、大きな遺産なんですけども、同時に、もともと教会が教会たらしめたのは何かって言ったらね、互いに愛し合ってる。互いに愛し合ってる。イエス様の初めの命令でしょ。で、これを、やはりこう、見失って、いたんじゃないかっていうね、まあ、そういう解釈があります。まあ、本当にそのかもしれませんね。私たちにとっても大きな教訓ですね。でですね、この次にね、勝利を得る者は私の命の木から食べることを許すと。で、これが神のパラダイスにあるって書いてます。で、この一つ一つの7つの教会を見ていると、黙示録の20章と21章22章を見ていけば出てきますので、で、ここは22章で、生ける水の川が都の中央から、この、神と子羊の溝から流れていて、そしてその木のほとりには命の木があって、そこから実を食べることができるようになっているわけなんです。ですね。で、そのような、この都で食べることができるということは、この、パラダイスにあるものを食べた永遠の命をこのような形で受けることができるんだよと。で、勝利を得るものはと、このようにイエス様がおっしゃっているわけなんですよね。私が悪いものに打ち勝ったんだと、第一ヨハネに書いてありますね。この私のうちにおられる方は、この世にいるものよりも、偉大であると。偉大っていうのはもっと力があると、このように励ましていますけれども、私たちもこの約束に預かることができるわけですね。ということでね、このエペソを見てきました。で、次回からも今度はスミルナですけれどもですね、この歴史と背景ですね、こう交えてね、このお話をしていきたいと思いますですね。もうこれだけでももう本当に50分ぐらい経ってるでしょ。これ一気にやったらもったいないですよ。で、一つ一つ。で、そして御霊が諸教会に言われること。ということで今日は、初めの愛から離れてしまったっていう、こうバランスを崩した教会ですね。うん。で、私たちもバランスを崩すことがあり得るんだと。で、それはなぜかって言ったら、イエス様が真ん中におられて、イエス様が掌握されていることを忘れちゃってるからなんだって。自分たちで守らなきゃいけないと思っちゃうんですね。そうじゃないよって。もちろんそういうのに対峙しなきゃいけないけど、一番大事なことを、一番大事にしようということですね。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にイエス様、あなたが真ん中におられて、いつも思い起こさせてくださりありがとうございます。過ちをずっと見ていって、それを正していくとか、あと警戒していくってとっても大事なんですけども、主よ、ありがとうございます。私たちにとって最も大事なものが、愛して、愛に根ざして、愛に基づいていって、イエス様の愛の広さ、長さ、高さ、深さを本当に知って、神のに満たされるということであることを、この覚えます。主よ、どうか私たちを守ってくださり、この愛の中に留まらせてくださいますようにお願いします。どんなことがあってもそうです。どんなことがあっても、これが一番だということを忘れることはないように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。